君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
あんなこといいな、できたらいいな、そんなことをつぶやいたとき、たまたま隣にいた人が義歌大の先生だったら。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は壁面調査ロボット開発のストーリー。義歌大機械工学系ロボット工学の先生、佐野重則先生の研究室を訪ねます。
ロボットですよね、あそこに並んで、
はい、そうですね、一番奥にあるのが、何年前かな、2015年なので2年前の、NHK の 大学の学生ロボコンの出場ロボットです。
本当だ、バドミントンのラケット持ってますね、
はいはい、
持たせたままなんですね、
はい、展示物として撮ってあります。
僕らも感動しましたよ、あのマシンは。飛んでくるシャトルの軌跡を映像解析してっていう、そこまでするのかって思いましたもんね、
そうしないと打ち返せないので自動だと、
はい、というようなロボコンたち、いろいろ僕の知らないなんかスリッパ入っている子とかですね、
あれはアシストスーツの前身で1号機2号機みたいな感じで、
なんかこう人持ち上げたりとか、
そう、どちらかというと立ち上がりの補助ですね。立ち上がりと歩行の補助ですね、はい、やはりそういうロボコンの学生で、うちの研究室にやってきた学生が作りたいって作ってもらった、どうしても私がロボコンにずっと携わっているもんですから、ロボコンの学生が研究室に入りがちなところがありまして。
なるほど、はい、でロボットたちがいろいろいるわけなんですね、はい、ロボットって言っても皆さんどういうロボットを思い浮かべるか分かりませんが、もちろん人間の姿はしておりませんで、骨組みむき出し、ケーブルむき出しのそういう子たちですけれどもね、今静かに余生を送っておりますが、今日はそんなロボットの話なんですか。
そうですね、はい、共同研究でやってはいるんですけども、出発の1号機を作ったのがロボコンの学生にお願いしたロボットでして。
どういうロボット。
壁を上り下りをして、壁の調査をするロボットになります。
壁の調査。
2008年に法律が改正されまして、壁の全面調査を10年に一度しなきゃいけないと。タイルの浮きですとか、ひび割れとかをチェックしなきゃいけないよというのが法令で決まりました。
うち の私事ですが、マンションが、もう建って10年以上経つもんですから、なんかそういう業者の人に見てもらって、外壁のタイルって結構浮くんだそうですね。
そうですね、雨とか雨風でやられてモルタルがとかいろいろあって、
で業者の人に写真見せてもらったんですけれども、確かになんかボコーンと浮いてたりするところがありましてね。
そうですね、はい、
そういうのを調べなきゃいけない、
いろいろがありますと、で今まではどういうことをやってたかというと、足場を組んでっていうことになるんですけども、
もううちもそうやってやるつもりですけれども、
足場がですね、5階建てぐらいのレベルでですとですね、100万、1000万とかぶっ飛ぶらしいんですね。
そうですね、
なのでなかなか高価なことになると、それを10年に一度しなきゃいけないと、マンションの管理費では到底賄えないと、
やんなきゃいけないんですよ
そういうのがあって、手軽にやれるロボットがないのっていう話が出てきて、豊橋の三神建材という会社から話が来て、作ったっていうのがこれになります。
そういう依頼が一般企業から来るんですね、
はい、たまに、はい、一昨年かな、一昨年の6月に、豊橋 の総合体育館の方で
港の、
はい、あそこでものづくり博っていうのがありました。
各年でやってますね、
はい、やってます、はい、それの会場に三神建材さんと私がいました。
三神建材の方が、はいはい、そう壁を登るロボットが欲しい、
はい、そうですね、はい、
それは壁を10年に一度チェックしなきゃいけない法律ができたから、は
い、できたからっていうのもありますし、もともと橋梁、橋ですね、橋桁の調査とかで、ドローン でそれをやるっていうのを、
あ
の
あドローンでやってるんですか今。
あの橋とかはもう今やろうとしてるところです。まだ完全にはやれてないと思います。こういうふうにこれからは、うん、調査体系をそういうのも活用していきましょうっていう段階です、う
ん、じゃあマンションとかの建物もこれからはドローンっていう時代に移ってい
く、というのが思惑としてはあるんですが、ドローンはやはりまだ操縦が難しいっていうことと、うん、それから街中で飛ばすといろいろとあの法律がうるさいっていうのもありまして、
勝手に飛ばせないんですよね、
はい、やっぱり落ちたら危険だとか、まあ、そういうのもいろいろあるので、もう少し操縦が簡単で手軽でっていうのが依頼内容でした。
えでも壁を登るロボットっていうのは、まあ、ドローン以上に技術がいりそうですけどね、
なので最初はあのよじ登るロボットだっていうあの前情報をもらってたので、話だけ聞いて断ろうとあの実は思ってたんですけども、
スパイダーマンみたいな感じですよね、
あれだとちょっときついなと思ったんで、ちょっと無理があるなと思ったんでちょっとポータリしようとしたんですけども、そうではなくて、あくまでも壁を上下して調査するロボットが欲しいと、でなるべく手軽でということだったの で雑談でっていう話だったんで最初は、でその時にひょっと思いついたのが、窓拭き用のゴンドラだったので、まあ、ゴンドラっぽく作ればとりあえずなんとかなるかなっていう話をしたら、まあ、実はそういうロボットはもうゴンドラがあるぐらいですから、すでに存在してると思ったんですね、なのでまあ、それはもうすでにあるんだけどっていう返答が返ってくると思ったら、そんなロボットは今までないから面白そうだから作ろうって話になりまして、社長さんとお話ししたんですけど、社長さんが乗り気でやることになりました。
乗りのいい社長さんだった、
はい、そうなんですよ
向こうでは乗りのいい先生だったっておっしゃってるかもしれないですけどね、
まあ、そうかもしれないですけど、はい、
そんなことがちょっと前の
それは2000、だから去年の16年ですかね、
去年のあれ夏ぐらい、
6月だったと思います、はい、
ぐらいに会った時に、
はい、言われました、はい、
もう1日で話がまとまって、
やってみましょう、じゃあちょっと考えてみますわっていう話になりまして、
学校持ち帰って、
そうですね、
で先生が作っちゃったんですか。
いや僕はあの作るスキルないので
何をおっしゃいます
か、まあ、研究テーマとしても妥当かなと思ったんですけども、まあ、6月だともう、卒研修論はもう皆さんもテーマ決まっちゃってるので、
あ
手つけれない状態でして、さあ困ったなと。
あの大学って皆さん、あの先生が学生に教えてる一方だと思うと、そうではなくてですね、研究っていうのは結構学生とやって、
そうですね、あの教員側からこういう研究やるって決めてそれを割り当てるっていうパターンもあるんですけども、あの学生と考えて、まあ、こういうテーマでやろうと決めてやり始めるっていうパターンも、まあ、1個の研究テーマでそんな毎年毎年変わるわけにはいかないんですけども、あのそういう形で相談して、あの要は学生がやりたいことが教員にも興味があればやってみようっていうのはあります、あの特にうちはそういう方針でいて、ただ、まあ、予算の都合とかあるんで、新しいのは作れないよという時もあるんですけども、そういうふうに考えています、
ね、そういうふうにやってるんで、あの中学や高校とは全然あの関係が違うんですけれども、でじゃあ学生と一緒にその壁登りロボットを
作ろうとは思ったんですけど、まあ、それはいいんですが、あの人がいないので研究室のはもう全員決まってるんで困っちゃったと。あ
それはタイミング的に、
タイミングで6月だともう遅いっていうか、あの4月に配属になって決めるって感じなので、
あちょうど決まっちゃって、
はい、
っていうタイミングだった
で、今からこっちに移らないなんていうのはなかなか言いづらく卒論発表に間に合わなかったらその子たちは卒業できなくなっちゃうので、それも問題だなと思って、とりあえず試作機でいいってことになってたので、とりあえずは、まあ、自分が顧問やってるロボコンに投げちゃおうかな。
あ先生、はい、ロボコン部の顧問をやってるんですね、はいはい、そうですね、ロボコンってあのラジオを聞きの皆さんもご存知 の NHK
の、はい、あのに出てる学生たちです、はい、
だってロボコンやってる子たちもロボコンのロボット作らなきゃいけないじゃないですか、
ロボコンのロボットは作らなきゃいけないんですけど、まあ、それなりに人数いるっていうことと、それから6月だったので、まあ、一段落ついてる。実はあの学生たちはあの東ロボって言って東海地区の学生ロボコンを自分たちで企画して運営して年に1回あの自分たちのスキルを磨くための大会を開いてるんですね。
へ
え、ただ そこも資金なんで本来なら複数チーム出したかったんだけど、1チームしか出せないっていう状況だったんですね、ということで練習させたいっていうあの新入生に練習させたいっていう向こうの要求もあって、ちょうどいいやと、ということで1年生3人にコンセプトだけ教えて、こういうことをやるロボットを作ってっていうお願いをしました、
作っちゃったんですか、
はい、作っていただきました
壁登りロボット、
はい、
どれぐらいで
声をかけたのが7月で完成したのが12月の半ばなので5ヶ月ですかね。設計から材料発注からすべて込み込みで5ヶ月。
そのロボットここにあるんですか？
あります。今日本当紹介するやつはその2号機でして、その前の1号機があります。
あ、
は
い、あります。窓際に畳まれてですね綺麗にちっちゃくなるんですね、
そうですね。大きさが今あのサイズで多分1メーター弱になってまして、うん、本来に世の中出そうとしてるのはそれあれの3倍ぐらいになる予定になってます。
船のプラモデルみたいな。
そうですね、モーターのところをちょっとカバーしてるんで、それがちょうど船 の, あの先っぽに上がってるように見えちゃってるんで、それでそんな感じになってますね。
フレームはアルミ
ですね。アルミになるかと思います、はい、
ね、できておりまして、そこをコードがですね、はい、右往左往してますね、
はい、
これが初号機。
初号機です。
壁登るんですね、
はい、登りました。はい、
手足があって登るわけじゃない
ですね。さっきもちょっと言ったかもしれませんけど、あのゴンドラにヒントを得てたので、屋上にワイヤーを固定して、うん、でワイヤーを巻き上げたり巻き下げたりして上下運動するようになっています。であと要求としてひさしとかは避けてほしいっていうのがあったので、前後にも動くようにモーターがついています。
ひさしっていうのはあの窓の上に、
窓の、はい、上についてるやつです。
あれを避けるために、はいはい、ただ上から下がってくるだけじゃなくて、
そうドーンと当たっちゃうんで
横にも移動できる、
そう、前面にちょっと動いて避けれるようにしようと、うん、であとは壁を調査するロボットですんで、うん、壁に押し付けたいっていうので初号機はファンでうちの学生ファンが大好きなのでNHK にもう反対されるぐらいファン、どうるさいファンを回しまくるので、
よく地面にぺったりくっつくように
っていうファンを入れてるっていうの
をつけますよね、ロボットには。
はい、あれです。
壁にしっかりくっつくように
って作ったんですけど、実は屋外でやるとダメで壁についつく形だと、うん、屋外のだだっ広い方に風がひゅーっと吹く形になるの で,
そうです、ね、
もう押し付け力がなくてですね、
あ、はい、ふわふわしちゃうんですね、
はい、うまくいかなかった。
で初号機は終わった、
はい、うん、2回展示会に行ってお役目ご苦労さんって感じです、はい、
それで次2号機を作ることになったわけなんですね。2号機、はいはい、2号機が、我々の隣にですね、今日は畳んでじゃなくて本格的にデモンストレーションできる形で、この研究室の壁ちょっと板が張ってあるんですけれども、そこに何でしょうね、柔道の帯みたいなのが2本垂れておりまして、それを挟んで今壁にくっついてますね。
そうですね、はい、でそのベルトを要は手繰り寄せるような形で上下運動します。
あ、これはワイヤー巻いていかない、
巻いてなくて要はなんていうんですかね、モノレールみたいな感じって言って分かりますかね、うんうん、伝って上下運動するって形になってます。
滑らない、
滑らません、触っていただいてもいいです。これ今この状態で落ちないっていう状態ですし、これグッと押しても
先生押してますけれども、はい、落ちないですね、
はい、落ちないです、はい、
これちなみにロボット自体の重さってどれぐらい、
今は多分 7-8キロぐらいだと思います。
そんなもんなんですね、はい、やっぱりアルミのフレームで四角いものがですね壁にひっついているんですけれども、両脇をそのベルトで掴んで、
はい、でそれで上下運動する。
真ん中にこれ見よがしななんか赤い LED が2つ光って、はいはい、いかにもロボット電源入ってますって感じですけれども、
はいはい、これの部分というのはカメラと連動している部分でして、うん、カメラをが今度パソコンにつながってて、でそのパソコン内でカメラの画像を取得するという形をとっています。
検査用ですから目がついてるんですね、
はい、はい、ついてます。
で、まあ、ここビルじゃないんですけれども、下に見ると机の上にノートパソコンがポンと置いてありまして、はい、これで画面に映るという形ですね。そうですね、はい、動くんですか。
動きますね。まずはどうしましょう、上下運動からしましょうかね。
なんかラジオ体操みたいですけれどもまずは上下運動から、
上下運動からで、まずは上下運動、お、ちょっと実際に今ボタンを押してますけども、うん、最終的には全自動化する予定ではいます。
今先生パソコンを触ったんですよ、はい、そしたら遠隔で上がり下がりしましたけれども、は
いはい、これが例えば、うん、プレスのコントローラーみたいな普通の例えばラジコンのコントローラーと使っても当然できるので、うん、起動さえ決めてしまえば全自動もできると。
自分で
もうじゃあやっとくよ、やっとけって言えばやってくれるというところまでは持っていけれると思います。
うん、
まあ、当然制御をしなきゃいけないですけども、うん、コンセプトとしてはやれると思います。
さっきはファンをつけて壁にぴったり押さえつけるっていう話でしたが、これファンはついてない？
ないですね。これイメージとしてはですね、その先ほどその伝っていくっていうベルトがあってですね、そのベルトをピシッ とあのもう貼ると、
あ
そうするともう貼ってるので、うん、理想的にはもうこっちに倒れ込んでこないと。
あなるほど。
ただ実際にはもうどれだけの力でかけたらいいか分からないんですけど、まあ、大体長い紐だと結構たわんでしまうので、うん、その分はいると思うので、その分は後で補助的にもしかすると吸盤で吸い付くとか、そういうのは必要になるかもしれないです。まだこの長さなんでいらないですけども。
壁にくっついくっていうのはそんなに大事なことなんですね。
そうですね、あの画像を貼り合わせる、それから画像の場合はまだいいんですけども、うん、あのよく調査だとなんか丸い棒みたいなのをトントントントンと叩くと思うんですけども、 あれがたわんで後ろに切ると空振っちゃうので、空振ってしまってはあの調査もできないので、そういう意味ではあのある程度の距離をきちんと一定を保つというのが大事。
今カメラですけれども、はい、あそこにバチを叩く装置とか
をつけたりとか、うん、今調査という話ですとそうですし、調査以外ですと例えば雑巾とかやって窓拭きとか、うん、あの壁拭き、それから拭き付け道具つけても拭き付け、うん、それからもしかしたら簡単な修理まで、うん、例えばタイル1枚張り替えるキットみたいのが作れれば、うん、その張り替えキットみたいな形で張り替えなきゃいけないタイルのところまで自動でガーっていって、うん、であの今あるやつを剥がしてペタッと貼り付けるみたいなことができれば面白いなと、
うん、あ検査だけじゃなくて、はい、補修もやっちゃえるっていう、これ名前は何かついてるんですか。
ですね、最初に展示会に持っていった時にですね、あの名前がいるなって話になって、どうしよう、とりあえず仮の名前で点検くんにしとこうっつって点検くんって名前になって、
点検くん、
はい、あの実はそれ名前つけた理由がなんかロボットだけだと寂しいんで、うん、頭になんかタイトルみたいなの、うん、あの名前がなんか
看板を、ね、
看板が欲しいと、
うん、
そしたらですね、ちょうどその展示会に 3O 型の、うんプリントをしてくれる業者が展示してて、
うん、
そこで印刷してくれないってお願いをしたら、
うん
ね、あのしたらあのいいですよと、
うん、
でまあ普通に作るとお金かかるんですけども、展示会でやってるだけなんで、うん、とりあえずあのデモンストレーションとしてやってあげるよっていう話になったらしく、おうおうおう、そうするとどうやって何をつけあのその看板に書こうか、
うん、
って言った時にやっぱり名前がいるよねって話になって、うんうん、まあ、社長さんが、まあ、とりあえず点検くんかっつって点検くんになりました、う
ん、あじゃあ点検くんでいいんですね。
今のところは
今のところ点検くん、はいはい、点検くん2号ですかね。
そうですね、ただあのこれは多分名前変わります。
あそうなんですか。
あの商標登録をしようとしたらですね、あの、まあ、もう商標登録されてるらしくて、
あなるほど、
使っちゃいけないみたいなので、
だから先生のこう夢の先にはこれもう製品化するっていう。
そうですね、あの、まあ、僕の夢、まあ、さっきの共同研究先の夢ですね、
うん、あ、はい、そうか、
はい、
あの社長さんが欲しがってるわけですからね、
はい、そうです、はい、
近々欲しいんじゃないですか。
そうですね、あの展示会に持ってっても、あの来る人来る人、早く実用化せいや、パンフレットはねえのかとか、いろいろ
そこのじゃあ社長さん、最初のあのものづくり博の時の社長さんだけじゃなくて、
はい、あのいわゆるその建築関係の展示会に持ってってるので、そっち関係のデベロッパーの方ですとか、うん、あのビルの管理のやってる方いらっしゃいますね、あの、うん、そういうマンション管理のしてる会社とか、
足場組むのは莫大なお金がかかるし、はいはい、ドローンはちょっといろいろ制限がある、もうこれだろうって思ってる方多いんですね。
結構、はい、ドローンを見に来たけど、うん、これこう使えるといいなと思う方が結構いらっしゃって、はい、
でもすごいですね、そうやってあのお話がポンと生まれて、依頼があって、で先生はこうやってあの佐野先生ノリがいいですから、あの持ち帰ってきて作るのは学生。
そうです、僕あの指示してるだけなので、
はい、あの2号機もロボコン部。
そうですね、ロボコンの OB でうちの研究室に配属になった学生が4年生の時は別のテーマやってたんですけども、うん、修士の時にこっちにくら替えしないって来たら心よく引き受けてくれたので、
うん、
はい、やっていただきました。
あ、まあ、うちはあの話、ロボコン部はあの学部生だけで、あの院生になっちゃうと
OB 扱いです。
OB 扱いね、はいはい、その OB の先輩が昔取った絹塚
でやってくれたって感じですね、
はい、こうやって作るんだ、
はい
作ってくれた、
まあ、当然あの1号機で問題点が出たからこそこの形になったってことはあると思います。そうじゃなかったら、あの一番最初に彼に作ってもらったとしてもあの形になったかもしれないです。それはワイヤーでいろいろそういう問題があるねってことを考えたら、こういうふうに改造されて、改良されたってことになります、
まあ、でもね、実際それで、あの現役のロボコン部の1年生の皆さんにもすごい勉強になったでしょうし、ね、
はい、あの助かりました。で次持ってこういって今あのロボコンの学生には言われています。
次なんでっていう、
だけど、うん、それはあの企業の方があの興味持ってくれて、企業からのオファーがないと無理だから、そんなポンポンポンポン持ってこれるもんではないからとは言ってます、はい、
じゃあ逆にあのラジオお聞きの皆さんの中で こういうロボットがあったら助かるわうちっていうことがあったら、
とりあえず言っていただくと、多分ロボコンに直接言うわけにはいかないと思うんで、私と共同研究という形で僕の業績を上げさせていただいた方がいいかなと思うんですけども
、はい、で作るのはロボコン、
そうですね、
はい、そういうパターンが実はあるという、
はい、そうです、いろんな学校で今そういうことが実際されてたりしてます。
地域の企業との結びつきっていうね、大学っていろんなところで聞きますけれども、
その一端を多分いろんなところがロボコン部が間に立ってる場合が結構いろんな大学であると思います。
こんな楽しいノリでやってるとは思わなかったですね、
まあ、
まあもちろん多少お金の方も必要ですけれども、その辺はノリのいい先生との要相談ということで、
要相談でお願いします、はい、
こういうことが技科大でできてしまうんですね、
はいはい、
面白い機会見せていただきました。またいろんなところでデモンストレーションを皆さん見ていただける。
そうですね、ちょっと名古屋というかここの東海地区というのはあまりないんですが、うん、来年の3月に、東京ビッグサイトの建築建材展というところでまた展示します。3月の6日から9日だったと思います、うん、その次がおそらく4月の中旬ぐらいにある国際ドローン展というのがあるんですが、うん、そちらの方で敵地に乗り込む形にドローンが敵になりますんで、
そうですよね、
ドローン敵地に乗り込んで、
うん、こういうやり方もありますよと、
そういうノリで共同研究先の方もこれを展示するっていう方針みたいですので、多分国際ロボット展に持ち込むと思います。
だってね、これ見せていただく限りではずっと安価に、はい、しかも安全に、
そうですね、はい、
持ち運びもこれ畳んだら楽そうですね、
まあ、実際にはこれ3倍ぐらいに伸びるんですが、はい、トータルで2メーターちょっとになると思うので、
実用的なものでも
作ろうとすると、うん、そう2メーターで、それで、まあ、今重さが8キロぐらいなんですけども、増えて、あとはその検出部のところの装置を入れても20キロいかないぐらいでは作れるんじゃないかなと思っています、うん、ただエレベーター乗らないという欠点もあるんであれですけども、2メーターだとエレベーターに乗らないので、
あ、なるほど、
はい、それも対策は一応あってですね、このベルトの部分だけ屋上に持っていって、うんうん、でベルトをタラーンと下に下ろして地上で取り付け作業をすると、
うんうん、
でそこから動かしますよってやれば問題ないので、
持ち運ぶはもう建材屋さん持ってらっしゃるようなワンボックスの車 に
乗る、2メーターちょっとなら乗るので、うん、はい、ハイエースなら乗ります。
あ、
はい、
ボーンと乗せていけるわけなんですね、
はい、で重さも20キロぐらいできちんと、こんな状態では実際なくて、ちゃんとなんかかっこよく、うん、側は誰かに作ってもらうことになると思うんですが、
うん、
側ができて取っ手とかあれば持ちやすければ20キロだったら、まあ建築屋さんだったら、うん、一人で運べるんじゃないかなと、
ね、
はい、
心強い味方ができそうですんで、ぜひ完成させていただいて、
そうですね、はい、ね、
すぐに働けるようにしていただきたいですね、
僕もそう願ってます、
はい、ということで先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、技科大も今冬休みに入っています。いよいよ昨日からは事務方の方もお休みで、1月4日まではかなり静かなキャンパスになってます。技科大は全国から学生が集まってますからね、それこそ北は北海道、南は九州、沖縄から来てますから、この時期はみんな実家に帰っちゃう学生がたくさんいるわけです。もちろんそんな中帰らない学生たちもいます。実験から目が離せないという学生は研究室で新年を迎えます。不夜城技科大なんです。天白の城技科大、いろいろあった2017年が終わっていきます。来週は来年です、1月6日。次週1月6日の天白の城は新春恒例技科大の学長が登場します。2017年の技科大を振り返りつつ、2018年の技科大を占います。基本任期4年を満了する大西学長は何を語るのか、お楽しみに。